ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
アット FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。ほらちゃんとマイクチェックしないからマイク横にずれてます。
どうぞどうぞ。何がですか、これ横にずれてるんじゃなしに、はあ、この横っぽいところで喋ってるっていうことですよ。
違うじゃん、今ほら急に声が綺麗に入ったでしょ。
え、そうですか。
そうですよ
それはあれじゃないですかね。
あれどれですか。
ミキサーの
おっとディレクターのせい、
だと思います。
博士が悪いそうです。はい、ちゃんと調整してください、はい、さてペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが、相方がタクシー会社所属芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
タクシー会社所属って言ったらなんかあのタクシー会社みたいになりますけど、まあそうですね、加藤さんはね、
加藤
タクシーという、
はい、
あの会社名っていうですね、
うんうん、
タクシー会社ってなるとまた切り離しちゃうとね。
そうですね、
まあ、一個のロゴですから、
はいはい、加藤タクシーさん、
はい、そうですね田中だったら靴の田中みたいな、
あ
っていうことですから。
なるほどなるほど、
はい、私は道楽息子。
あ、そうなんですね、はい、それどうやって決めたんですか。ですね、
自分が勝手に決めるんです。
適当、
はい、
まあ、なんかその時ピンときたもの。
遠藤だったら青天井とか、
うう知らなかった。面白い、
いろんな名前があるんですよ。
芸人さんたちはそういうとこまでちょっとひねりが、
ひねってる人もいれば、まあ、全くひねらない人もいますし、徳井さんがチューリップみたいなことではあります。
そうですね、これでも笑っていいのか。
いやいや、笑っていいというか、まあね、世にバーンと出ましたから、
はい、出ました。
そうですね、だから皆さんも、
はい、
あのいろんな会社だから会社名が同じ区とかね、市町村区とかに、2個なかったら大丈夫なんですよ。だから
同じ業態とかではなくて、その名前自体がなければいい。
名前自体ですね。
へ
ー、かぶってなかったら大丈夫。だからなるべくかぶらないようにって、やっぱり俺でいつから、もう言ったら2000年の頭ぐらいなんで。
へ
ー、いやいや違う、90年代ですかね。俺30の時ですから、大体皆さんそれぐらいで作ってるんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
ちょっとなんかターニングポイント的な、そろそろしっかりするかみたいな、
うん、そうですね、しっかりするかっていう時にちゃんとそういう風に、まあ、あの勉強して作るんですよね。
うーん、なんか私も一応その部類的には事務所に入ってるけど、フリーランスっていう同じような扱いだから、そう野望を立てるか立てないかみたいな風になったんですけど、結局難しそうだから、まあいいかと思ってそのままやってますけど、
でも税理士さんにちゃんと話聞いて、作った方がいいですよとかって言われませんでした。
難しそうでやめちゃいました。
簡単ですよ。
本当ですか、
はい、
ちゃんとやってないと後から怖いので
いや、それは一緒ですよ。
そうですね、
個人でやろうが会社を立ててやろうがちゃんとやってないと後から怖い。
怖いです。
それ全部そうですよ
山本さんじゃもうベテランですね、30からやってるってなると。もう
まあそうですね、ちゃんとあの税理士さんにお任せしてる部分がありますけどね。
まあまあ個人でやると大変だけど、プロに任せて、
はい、
なるほど、はいさあ山本さんはそうそう芸人、こう舞台役者とか、まあ、アイドルとかいろいろやってらっしゃって、
うん、
そういう中でまあきっちりされてますけど、
うん、
ついにここで新たな発表があります。
何ですか。
吉本坂46 1周年を記念したライブ、吉本坂46誕生祭ファーストアニバーサリーライブが決定しております。おめでとうございます。
あー、そうでしたね、これ
おめでとうございます。
12月のいつだ、26日か27日か27の金曜日ですね。
そうです。
あー、はいはい、やりますやります。
だからほらもう今こうやってこういうな告知系になると、はい、2人ともスマホでチェックすると
、27日はこれ川崎ですかね、川崎でやるんですよね。
そうです、
はい、
今私も出します。
でやりますやります。だから新曲もね、発表が多分そのクリスマス前後ぐらいですかね、この辺でサードシングルが出て、
はい、
それとともにだから うち今ユニットが3、4、5あるんですかね、
はい、
でまた今回のでちょっとこうシャッフルしたりするんで、まあ、その曲も全部含めた、まあ、ライブですかやるんじゃないですかね。
そんなか細かいことはまだ何も入ってきてないんですか。
まあでもそういうことですよ、まあ、言ったらファーストライブっていうんですかね、
うんうん、
がやるってことですよね。だけどね、この12月の27がそうですよね、
はい、
だけどねそれより1週間前の12月20日にも、
うん、
ライブがあるんですよ。
あれそうでしたっけ。
はい、27にも、うん、20日にも、あこれ20日まだ言っちゃダメだ、ね、
言っちゃったよもう
26にあるんです、1日前
26日。
はい、
25がとりあえずそのサードシングルのリリース日。
25ですか。
はい、25って書いてありますね、
は
い、で26は
26はルミネ座吉本で、トークライブがあるんですよ。
はは、
はい、だってカープが好きなんだもんっていう、
うんうん、
第6回になるトークライブがあるんですけど、はいはい、まあ、これは今回は今まではなんすかね他の会場でやってたんですけど、
ほうほう、
まあ、今回吉本のルミネ座吉本でやるんですけど、
うんうん、
そうですね、カープ現役を引退されたそよぎさんと長川さんっていう方が今のところリリースされてるんですけど、さらに現役の選手も、まあ、まだ後にですね11月中旬下旬ぐらいになったらこの選手この選手みたいなのが、まあ、どんどんリリースされます。
すごいじゃないですか、
は
い、
で最終的にはもう一人ぐらい、まあ、ちょっと大きめの人がドンと来てっていうところまで今決まってます。
ライブ違いですけど、
ライブ違い、
ライブ違いですけど、
26日はトークライブ、
トークライブですね、
はい、で27日がこの吉本坂のライブ、
はい、誕生祭も1年ですよ、
はい、で12月の20日もライブがあるんですけど、これはまだ
何ですか。
いやこれまだ
どっちのライブ、
ライブ
歌う方ですか。
コントライブです。
あコントライブ、
はい、
これから情報解禁。
まだしてないですねこれ多分。11月どっか下旬、あ下旬じゃない上旬のどっかかなと思いますけど。
それ極楽さんってこと。
何も言えないです。
あれだってじゃあどこでチェックすればいいのか。吉本さんからは出てないから。
そのうち漏れてくるんじゃないですか。
どういうこと。今こっから漏れるんじゃないですか。
今だからまだ言ってまあまあ俺別に言ってもいいんでしょうけど、極楽とんぼではやらないんです。
山本さんの単体。
単体じゃないです、ユニットっていうか、
はあ、
1,2,3,4,5 人かな、5人6人ぐらいでやる。
へえ、はい、仲良しな芸人さんたちで。
仲良しというわけでもないんですけど、なんかまあこういうのやりませんかって来たんで、やりやすかみたいな。
へー、じゃあまあ今までは見たことないような、
うん、
ちょっと新しい。
そうですね、
組み合わせで。
新しい組み合わせですね。
ちょっとじゃあ年末結構忙しいじゃないですか。
いや年末でも今3日しか言ってないですよね。
4日でしょ。4日か、
仕事の話。
25、26、あじゃあ25はリリース。あリリースの日って何もやらないんですか。
知らない
です。だって知らないとか言わないの本当に。
だって知らないんだもん。
知らないとかじゃなくてメンバーなんだから。
リリースの日に何かするかどうかは知らないもん。
あでもシングル、サードシングル発売記念のスペシャルイベントは2月です、
うん、ああだからそうでしょ。
2月だった。
ああだからこれ12月27じゃあ歌わないんだ。
え嘘、
そんなわけないでしょ。新曲
出てだってファーストアニバーサリー、誕生祭でライブだって、アニバーサリーライブって書いてるから。
あーえサードシングルまだ出てないの。
25に発売して
でしょ、うん、
27だから。
そうでしょ、
歌うんじゃないですか、初お披露目的な。
うん、でもまだいつ何をするかなんてまだ何にも聞いてないんですよ。曲も聞いてないし。
え
当然
サードシングルまだ聞いてないんですか。
そうですよ、全然聞いてない。
25日に
だって前回言ったでしょ、前回の現在地っていう曲、
はいはい、
2日前ぐらいにもらってで俺はなんかダンスレッスンだなと思って行ったら、
はいはい、
すいませんレコーディングですって言われて、はあ、はって言って、
はい、
でその場で耳で聞きながら1行ずつ歌ってったって、
はあ、 一行覚えて歌って次の一行覚えて歌ってみたいな。覚えてません。言われて
るとリズム感を覚えて歌うだけです。
それがすぐできるからいいんでしょ
うね。なんですか、耳で聞いてるものを言えばいいんですよ。字は書いてありますし、
もちろんなんかあの歌って、はい、こうちゃんとこう気持ちを込めて、はい、思いの丈を音に乗せて届けるみたいな、
はい、今ようやく、うん、あれがいつ出たのかな、現在地が
いつですか。夏、
春、
え、
春ぐらいに出ましたよね。春ぐらいに出たやつをスナックとかで歌うんですよ
えすごい、歌ってくれるんですか、
はい、
めっちゃいいじゃないですか。
いやだからキョトンとしますよ周りは勝手に。だからスタンドとかで歌うから、はい、周りにおじさんとか結構サラリーマンとかいる中です
ごいじゃないですか。
勝手にこの曲を入れてパッと歌ったらみんなキョトンとしだして、でもなかなかいい曲だからみたいなんで。
そうですよね、
だからそこの店のスタッフのママとか、はいはい、チーママみたいな、もうこれなんすかみたいな感じのとこから歌っていくうちに、あ、そうなんだみたいな。
もうちょっとなんか
私は毎回、うん、あのキョトンとさせるためにいろんなとこで 歌いますカラオケを。
あの説明する前に
説明は一切
いきなり入れて、はい、歌い出して、いい曲じゃないかと。とかその前に一、うん、曲自分のパート以外も一応歌えるんですね。
だからそれで練習したってことです。
あ、そういうこと
自分のパート以外でだからもう歌詞が出るじゃないですか。
出ますけど。
だから歌えるでしょ。
適当に歌ってるってこと。メロディーラインが一応あるじゃないですか。
結局自分のパートはどこだったかなんか覚えてないんですよ
ひどい。一応
自分のパートなんかも振り分けられてないですよ。なんとなく全員で歌ってるんで。
そうだ。
で、ライブ普通にやるとき、はい、お台場でやったりとかテレ朝のなんとか祭りでやったりとか、はいはい、握手会でやったみたいなのがあるじゃないですか。
ありましたね。
あれもダミーのマイクつけられてるだけですよ。
こらそれ言っちゃダメじゃないですか。
いいんですよ。もう
ダミー、ダメ
で。あれ針金ですよ。針金を耳に巻いてこうなんか横でピュッとこう出てるのがマイクっぽくなってますけど。
一つ質問なんですけど、
はい、
全員ダミーじゃないですよね。
全員ダミーじゃないです。2人ぐらい。
2人、
はい、でだからだって終わった後に普通のマイクを持たされるんですよ。
ハンドマイクね。
ハンドマイクは喋る人は大体喋るメンバーが俺なんで、はい、はい、山本さんってマイクだってここ耳にカリカリのマイクがついてるのに普通のマイク渡されて、さあそれでは今日はいかがでしたかマイクフォローをするって。
へー。でもなんかそれは多分観客側から見ると歌用だからこうねエコーとかフワーンってなってるか だからハンドマイクでトークよみたいな。
だから自信のない人は口パクもしてないです。黙ってます。
歌う時、
はい、口パクしようがスマーがマイク入ってないから
ダメでしょそれ。歌手
としてダメじゃないです
よ。ダメですよ。歌手として口パクは良くないと思います。
じゃあ歌わせろっていうことです。
うん。
こんなに平場のパブで歌ってるんだから
間違いない。間違いない。
歌ってんだから
ちゃんと歌いますもんね、うん、
歌詞が出ればね、
覚
えてはないです。
じゃあそのライブの時ってどうしてるんですか。歌詞出るんですか。
出ないです。だから適当す。
適
間違ってもいいのもだってマイク入ってないから。
そうだけど
入ってないから。
それおかしいなって思ったことはないんですか。
全然。あ、そういうもんだろうと。うちらので言ったら岩橋はもう入ってますし、はい、うん、あのメインだから、
うんうん、
でさゆりちゃんがいるときはさゆりちゃんも入ってるのかな、うん、女性の声でメインだから、
うんうん、
2本ぐらいですかね。であともう一人誰か入ってるのかな。であとまあ俺とかヤギとか
笑っちゃった。
うなぎとか
歌わせてもらえないですか。
歌わせてもらえないっていうかそのダビーのやつです。みんなでやっぱり何本も全部がその同じ回線では難しいから。
まあまあある程度は。でも何本かはいけるじゃないですか。
だから3本ぐらいですって。だセンターでこうやって立たせるんならね、三八を、
はい、
三八って言うんですか、スタンドマイクを、
はい、
したら5本ぐらいでもなるかもしれないですけど、 ワイヤレスっていうのはなかなか難しいんじゃないですか。
混線しちゃうから。
ちょっと俺はよくわかんないですけど、そういう係で育ってないんで。
どうなんですか？そのあたりはまあまあそうじゃないかと博士も言っておりますが。
うん、
まあ、
そうですね。だからこの川崎で歌うやつも、うん、多分俺は針金のやつを耳にかけて。
え、単独ライブでも？
当たり前でしょこれ。吉本の吉本坂っつったって40何人いて全員ワイヤレス使うと思ったら大間違いですよ。
じゃあ全員別にコードついててもいいじゃないですか。
40本も用意できますかコードマイク。
あるある、
そんなもん。何も全部なんか
プロでしょ、音響さんも。プロで
動きもあるし、ワイヤレスじゃないと無理でしょ。
その針金つけてるじゃないですか、はい、普通コードがビーって伸びて送信機をこうポケットとか、
これね、
ウエスト周りにつける。
針金がついてるでしょ、
はいはい、
でね、針金がついてて、うん、一応こう線みたいなのが背中に入れるようになってるけど、うんうんうんうん、線だけ、線っていうか紐だけです。
あ、紐の先の送信機がない
ってないです。紐の先の送信機っていうか紐の先がもう何にもないです。なんちゃってだから
切りっぱなしっていうか
切りっぱなしです。だからもう騙してんす。
一応その線はついてるぞっていうところまではダミーするんですね、
はい、これはもうね、多分僕しか今言ってないと思いますけど、でもこれはね、そういうことだと思ってください。
やだ、
だから一人だけ僕を呼んで、
はい、
スタンド、うん、スナック、
おうおう、
歌わせていただけるんならいくらでも歌います
。かっこ歌詞カードが出ればです、ね、
歌詞カードっていうか、だから
さ、カラオケだった。
カラオケだから
歌詞カードがないと単独ライブ一人ではやってくれないわけ。
無理でしょう。
でも何回も歌ってたら覚えるじゃないですか、ある程度。
覚えも良くないでしょう。
舞台のセリフが入るんだったらちゃんと入りますよ。
じゃあ歌詞カードを見ないでください、あなたたちは。そしたら適当に歌いますか。
適当はダメですって。
適当じゃないです。
ちゃんと現在地っていうその曲を歌ってくれないと、
は
い、
それは1回ずつがオリジナルの曲だと思ってい
ただきたい。ダメだから、そんなこと言っても。
いや、そうですよ、なんすか、歌詞を間違えたとか、よく上げ足を取ったりするね方がいるかもしれないですけど、違うんです、はい、ライブっていうのはその違う歌詞じゃない、その日のその歌詞が全てライブなんだ。
ファンからすると、は
い、その日そのアーティストが発した言葉が全て正解なんです。間違いはないんです
。ファンは別に叩かないですよ。むしろライブ感でちゃんと歌ってるんだなっていう感じがするから、はい、仮に間違えたら、結構ライブでは盛り上がります。
間違いじゃない、
キャーって。
間違いじゃない、正解なの。
そういう曲、今日はそういう歌詞でそういう曲なわけですね、
はい、間違いがないんです、もうライブに。
でもそういう楽しみもないじゃないですか。
だからよく何ですか、テレビで下に歌詞が出てきちゃったりする場合があるんですね。でアーティストがそれにわっと間違ったりするわけじゃないですか、はいはい、それはもうしょうがないですよね、間違いにとらわれても、うん、
まあまあまあ、
だけどこれは逆を思ってください。アーティストが声を発したやつが正解で、テロップが間違ってるんだと思って。
どういう、それはちょっと厳しいですね。
いや、厳しくないです。そうだから、それぐらいやっぱり歌ってるアーティストがもう奏でたものが正解だっていうふうに思っていただかないと、やらないですよ。
今やってられないって言おうとしましたね。やってられないって、
でもそうだと思うんですよ。正解はそのアーティストが全部正解です。
まあじゃあ100歩譲って、はい、歌はねダミーマイクです、
はい、
声拾われません、
はい、
しょうがないですわ、
ええ、
ダンス振り付けは完璧にして臨まれるわけですね、ええ、この
振り付けも一緒です。
ファーストアニバーサリーライブ
振り付けも一緒です。
一緒って何がですか。
教わったものね、一応教わってますけど、
はい、
そのそこの気温、
うん、気温、
はい、お客様の
気温、
はい、温度もそうですし、
はい、
お客様の反応、
はい、
ね、からしてもう乗せられたりいろいろしてる間に ちょっと人と違った振りになるかもしれないですけれど、それは正解なんです。それで、
はい、ということで吉本坂46の1周年を記念したライブは、12月27日金曜日、
単独行動です、
川崎で行われますので、
だから呼ばれない、
針金だけど一応口パクとダンスを頑張る山本さんを見にぜひお出かけいただきたいと思います。
針金です。
さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。今何してらっしゃるんですかね。
やってますよ、やってると思います。
ホット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカープレゼントします。
ロケロール。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
しょうがないでしょ、だってそれは
何が
し
ょ、もうは今コーナー変わったんだから、
口パク口パクって言うからしょうがないでしょ。
しょうがない、じゃあ歌わせてくださいって言ってみたらどうですか。
何があってもガラララララって、
マイク入ってなくても 歌えばいいじゃないですか。マイクなくても、
マイクなくても歌ってるけど、うん、人と間違っちゃいけないと思ったら、なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーな
ー、それバレます
つって歌って
る。笑顔で口だけ開けてもバレる。
口をパクパクしてれば
ダメです。
何があっても変わることないって歌う必要がないんですよ。
歌うように心がけてください。もう分かったから、ほら女王様が待ってるから、はい次行ってください。
何か
女王様が待ってます。
どこで？
扉の向こうで。
待ってないでしょ、俺見たことねえもん。
待ってる。今日はいなかったですね。
今日いなかった。なんかガリガリのセーター着てる人しか。
ガリガリのセーター着てる人誰だろう。
ガリガリのセーターで、あのパンツもちょっとブカブカ。
ああ、あれ AD どこです。
でしょ、ガリガリ。
ネギちゃんね。
で髪の先、髪の先
オレンジとかなんかこういろんな、ネギちゃんです。
なんかあの元気のなさそうな
元気なんですよ。ああいうあの塩対応の子なんです。
塩対応ダメじゃん。塩対応はダメでしょ。
例えばこういう状態で、例えばガミちゃんとかね、あの AD というポジションにたまたま入ってますけど、うん、一応なんか AD さんってこう盛り上げてくれる感じの子じゃないですか、うんうんうん、ネギちゃんはどんなにこっちが全力で笑わせようとしても、うん、ふんって言って鼻で笑います。
きちいなそれ。おい、
私ずっと一緒に番組やってました。
だってあのセーターとパンツもなんだな、ブッカブカのやつ。
今年は、うん、ワイドサイズが流行なんで、うん、ちょうど時代が彼女に追いついてきたなって思ってます。
いや
ちょっとあの先端を走ってたんで、
割とだってすげえ ブカブカだった。
細いから自身がね、ちっちゃいし身長も150ぐらいしかないじゃないですかね多分ね、う
ん、そしたらもっと高いヒール履きゃいいじゃん。
スニーカーしか履かないです彼女は。私が一緒に彼女と番組をやってた時の、目標は、朝会った時に向こうからおはようございますって言ってもらうのがずっと目標でした。
それは目標達成したんですか？
叶いませんでした。
嘘でしょ
彼女からおはようございますって言われたらもうそれはすごいことです。
嘘でしょ。
まずあの返事が返ってくるだけでもよしみたいな。
どうしてそんな士気を下げる。
そう、塩対応の子なんです。
いや塩対応の子です。
可愛い子なんですよ。
ではもう済まされない。
いやいやいやいや、そういう子です。
そういう子なんですか。
はい、さっきあの私たちのデスクの前でこう、
やってました ね、
あのね会議みたいなのしてた中にいましたけど、あの時私入ってきておはようございますって言ったら、みんな大体こっち見ておはようございますって言ってくれるんですけど、ネギちゃんだけは
前番組やってたのに。
そうそうそうそう、しかも何年も。
そんなのがあるんだ。
はい、可愛いですよ。塩対応ネギちゃん。 ネギちゃんからおはようございますって言われたらもう私今日一日いい日だなって多分なると思う。
まあでも徹底してますね。
そうです、あの誰かにだけ挨拶するとかじゃなくて、うん、そのあ目を合わせてくれますよし、うん、なんか頭はなんかこうペコリみたいな感じなんですけど、おはようございますよ、
チースみたいな感じでしょ。
そうそうそう、チースみたいな、あの、うん、のじゃあってこう首をちょっと前にピュッてピュッてやる、
あそれはひどいね。
首頭はこうさペコって下げない、そうそうそう、首を前にヒュッて出すあれがネギちゃんの挨拶。
それは教えた方がいいよ
いや先輩たち結構おいネギだとか言ってて、お前挨拶しろよとか言って言うんですけど、うん、あの先輩たちふんつってネギちゃんそういう感じです。
いや今もそれを教わ何教えたとしても、はい、それはハラスメントに入る。逆にそれは
どうなんすかね、
あの塩対応してる方がハラスメントじゃない
でもだいぶ下ですもん、年的にはまだ23とかくらい
十分よ。23で普通に挨拶できないなんておかしいでしょ
いやもうあれがネギちゃんっていう、
まあまあ、
誰も本気で怒ってるとこ見たことないですよね多分、
はあ、でもそれを良しとしててもね、
良し、おいネギだってよく言われてますけど、うん、チュース、あのよくいるじゃないですか、怒ってもあまり響かない子って、
うん、普段何してるのかね
あでも、うん、ライブに行った時だけ感情の波がワーンって上がるらしくて、あのモッシュとかダイブとかやっちゃうタイプの子です。
見てないんでしょ。
そう噂で、でも だからほら毛先とかオレンジだし、
毛先がオレンジっていうのは、ね、元からあって先になるわけでしょ。
違います、あの子は毛先だけを染めてるんです。なんかすごい金の時もあったし、俺今オレンジですね。
いやでもなんかだいぶいたんだよな。
いやでもすっごいま割とこまめに行って色チェーンとか抜けないように色のメンテナンスしてる。
パッと見たら傷んだほうきみたいなやつ
だな違う、ああいうおしゃれなんです。そんなことはいいからもうジョーさんは帰っちゃうよ。はい、山さんこれ知ってるですよ、紹介してください。
じゃあ今日も女王様にね呼んでなんか教えてもらいましょう
ちゃんとやって
女王様教えてください
お願いします。
どうも山さん、こんばんは。
こんばんは。
お待たせしました。
今週も世間の流行から取り残されないように私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。
お願いします。
山さん、人生ゲームスポーツって知ってる？
は？
知らないですね。
人生ゲームスポーツはあの人気のボードゲーム、
うん、
人生ゲームの新作で、
うん、
テーマはその名の通りスポーツなの。
へ
ー。プレイヤーは野球、トライアスロン、相撲とかのアスリートになって賞金とトロフィーを集めながらナンバーワンアスリートを目指すのよ。山さんがスポーツでお金を稼ぐなら、
うん、
競技は何がいいかしら。
なんすかね。
やっぱりその体型だからお相撲さんよね。
ストレート。
動けるデブの山さんならそこそこいいところまで行けるんじゃないの。
でも相撲は分かりやすいですよね、上が
った時の。得意技は何かしら。やっぱり見所攻めかしらね。
何？分かんない。
実は私もいろんな決まり手を心得てるのよ大相撲の決まり手は82点あるらしいけど、私の決まり手はもちろん48あるの。得意技は松葉崩しと立ち松葉よ。山さんがどうしてもって言うなら私が稽古をつけてあげてもいいのよ。
あら
まだ山さんのジュニアは小結びだけど、
十分じゃない
私と稽古すれば小結び大関ぐらいにはなれるかもしれないわよ。
おっと、
それにしてもスポーツ選手はお金持ちでいいわよね。
そこなの。
限らないですよ。
女子アナってスポーツ選手と結婚するためになる職業なんでしょ。
あイメージ ね。
私もドラゴンズの選手のお嫁さんになるから見てなさいよ。
そうなの。
ごきげんよう。
なるほどね。
だいぶ間違った覚え方されてますね。
何
育ち方もね。
どの辺がですか。
なんか女子アナはねスポーツ選手と結婚するための職業だとかね、そういうのもそうじゃないですか。
まあ、でも野球選手も女子アナだったら結婚したいでしょうね、うん、逆に。
いやそれは野球選手もじゃなしに、うん、別に一般の人たちもそう思ってる方はたくさんいるんじゃないですか、うん、それはね普通にサラリーマンやられてる人でも普通にテレビ見ててうわ中京テレビのアナウンサー綺麗だなとか、うんうん、可愛い子が入ったなみたいな目で見てるわけでしょ。で、うん、いやこういうの神さんにしたいなって思ったりするわけじゃないですか、はいはい、だけど思ったりはするけれど出会いなんかねえだろう、うん、っていうことでそこまで感じな い、
はい。
だけどね、プロ野球の選手だなんかそうやってスポーツアスリート系の人たちはそこに取材をしに来るアナウンサーがその畑に入ってくるわけじゃないですか。
ですよね。
そうでしょ。男ばっかりでやるようなところに、うん、まあそういう方がパッと入ってきたらどんなに遠くで練習しててもうわ誰か来たって必ず見るはずですよ選手も、
うん、でもこうインタビューとかこうしに行った先でどう連絡先交換してなんかどの隙にやるんだろう。
それはその何俺は思うに、うん、その局の飯会みたいなのがあるんですよきっと。
へー。
それはその飯会で例えば分かんないですけど女の綺麗なアナウンサーがいますね、はい、ここの社員の、
うん、
まあまあ仮にですよ、
うんうん、はい、うん、
でその方をまあ、じゃあ、じゃあ中日ドラゴンズの、うん、今日はじゃあ2年目になりますネオ選手の取材でっつって申請出してスタッフ何人でそのアナウンサー何人かで行くじゃないですか、
うんうん、
でお近づきの印じゃないけどそのまあ例えば選手の中であ今日あのお時間ありましたらうち のアナウンサーも一緒にみんなでご飯お食事どうですかって言ったら、あのね、男ばっかりで誘うよりはうちのアナウンサーも来ますんでって言ったら選手としても悪い気がしないじゃないですか。
いや嬉しいですよ絶対。
あ、じゃあ行きますと、
うん、
でその局とのつながりも深くなりますから、
そうですね、
また次からも取材依頼をした時に入りやすくなるわけですよね、
うんうん、
でそのお食事現場かなんかで当然じゃあアナウンサーがいてその選手がいて、うんうんうん、スタッフがじゃあ男が4人ぐらいいるとするじゃないですか、
うんうん、
で女は1人ですよね、うん、そんなじゃあほらネオさんの横
ありますあります、
で促されますよね、
うん、
で横でねこう喋ってる間に、はい、まあまあじゃああれなんで、うん、あの番号交換とか全然大丈夫ですよみたいなのをするわけ、それはそうでしょう。
なるほどね。
それがまあ 100% それでくっつくとは限らないですけれど、
はい、
それはやっぱりね練習してる姿あとはステージ効果ですよ。アナウンサーがその選手とこうやってお話を近づきで印でいろんなお話をして、
うん、
試合を見に行ってその選手が活躍する様とか、
うんうん、
ね、だってバッターボックス立つたんびにそんな4万人ぐらいのファンが一手でその人を応援するんですよ、
うん、
かっ飛ばせっつって
そうすごいあれ
名前を叫ぶんですよ、
うん、
ステージ効果ですよ。
輝いて見える
輝いてますもん、
うんうん、
ダメだったらヤジが飛ばされる、それもステージ効果ですよ。私が守ってあげたいみたいな。
そうか、
そうです、それがステージ効果、
うん、
逆にお笑いの場合は、うん、今日舞台見に来るって来た時に、
うん、
ダダ滑りの人があるじゃない。
そりゃそうでしょうね。
よーしてっとんなーみたいな。
ありえますありえます。
呼んどいて1時間ぐらい出ない舞台とかもあるわけじゃないですか。
ほんとね、全然出てこなかったよね。もう前半終わったんだけど1回も出てこなかったよねってありますよね。
それとはまた違うんですよ。まあでも野球の選手もね、今日スタメンじゃないんかいみたいなのもあるんですけどね。
まあまあそうね、分かりませんから。
その1打席だけダッと出てきてバーンと打って輝く場合も
ありますよ。
ステージ効果ですよ、
うん、
そういうことです。
いやそういうことです。
それでくっつくっていうのは別に悪いことじゃないです、はい、
まあまあなんか
だから
お互いいいですね。
そうなんです。だから一般人に比べてやっぱりそういうチャンスは多いですよね、うん、
どっちも憧れの的だから、
うん、だからいろいろありますよ。あの制作の側でもディレクターとアナウンサー同じ社員でくっつくっていうパターンもありますよ。
はいはい、
非常に多いですよね。それはそれで、
うんうんうんうん、
同じ同期だから先輩後輩でいつも現場行くと、
うん、
まあそういう時あれなんでしょうね。アナウンサー女子がアナウンサー先輩ディレクターが、まあ、3つ4つ上ぐらいだとしても、
はい、
分かってんだろうなお前教えんじゃねえぞみたいなことを言いながらお食事会の時はお前の力使ってこうな選手と仲良くならないといけないんだからお前頼むぞな。
バブル的な
匂いのするみたいなのあるわけですよ。プロデューサーだったらもっと上ですよ。上からですよ。あ、もっと
そうですね、うん、あるかもあるかも。
そうプロデューサーだったらお前もあれだろお前うちの番組も外すぞお前
やだやだやだやだ
みたいなのがあるんですよ。
やだやだ本当大人のそういう汚い話。
我々は使われる方ですから。
何それいいの
枕営業しないといけないんですよ私だって。やるわよ
逆枕。
そうよ。
そう最近、まあ、大変ですね。
大変よ
ね。芸能人もいろいろありますから。
大変よ本当に。
まあでも本当お気をつけて。
ニンニクとか食べないもん。それ
あ私が今日ニンニクいっぱい食べてるから
すいません。
昨日だいぶニンニク食べた
の。だからこの人生ゲームスポーツ、
うん、
そういうのもそういう目があるんじゃないですか。
どういう目。
アナウンサーと知り合うみたいな。
あるかもしれませんね。
でもね今アナウンサーとかタレントにしても今 IT 関係が多いじゃないですか、
はいはい、
これね気をつけないといけないですよ。 IT 社長って言ってますけど、うん、そんなんね、ちょっとしたものでバンと当たって、
はい、
1億2億平気で年収なったりしますよ、
はい、
だけどこれはね気をつけないといけない。あって言ったらもうないですから。あって言ったらもうないですから
一瞬ですね、
はい
はい、
そんなもんあって言って入るからすぐ高級会社買ったりいいところ住むんですよ。
うーん
あーって言ってなくなってすぐもう売っちゃいますから気をつけなさいっていうことです。
堅実にねそこは。
そうです、
はい、
だからねそういう、人がたくさん出ていくような街六本木だ銀座だっつってあんまり慣れないような人が慣れないって言ったらあれかもしれないけどこうようやくみたいな人たちが遊んでたとしてもやっぱり10年も経たないうちにみんないなくなっちゃいますもんね。
うーん切ないですよね、
だからそうだね40手前ぐらいの、まあ昔アイドルやってましたとかっていう女のタレントさんとかにいろいろお話を聞いたりしたらもうあの人もういなくなったのよねみたいなの。
やだ切ない。そんなの
あんだけ遊んでたのにあの頃麻布十番だ西麻布であんだけ遊ばしてくれたのにもう今あの人たちどれに電話してももうみんないないのよみたいな。
やめて怖いよ
ことになりますから。その時傘持ってたでしょあなたも。
そうですね
傘さして
そんな頃
も雨も降らないのに傘をさしてる職業があったわけじゃないですか。
日差しを遮るために傘さしてたんです。あれは日傘なの。
あんな日傘があるんですか。おかしいな。
さて山さんこれ知ってる。
なんで日傘あんなね刺さないといけないのにあんなたわわな格好しないといけないの。
暑かったんでしょうね。
着物はないの。着物は
着物はなかったです。
おかしな商売よ。
さあリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい。きっと山本さんは知らない
とね。ヒールの高いの入って
山本さん知っておいた方がいいよ。
かしこまして
今が旬の
座敷に上がったらチンチクになるよみんな。あれ短足だし
短足、まあ、
みんな短足よ。あれよく見たら
女王様が出たり足取り優しく教えてくれますよ。短足
私短足って言ってしまうの。 FM
公式サイトのメッセージとリクエストから送ってください。
ほんとさよなら。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
八王子ケイジと今夜も井戸端会議。
何に困るんですか。
いやだから、
うん、
そのねもう 高めのヒールとかね、そういうの履いてて、
ま、今日なんかそのコーナーをまたいで続くのが多い、
スタイルが良かった、まあいいなスタイルがっつって言ってるけど、じゃあみんなでお食事に行きましたみたいなところで、
はい、
座敷に上げられる時に本当あのヒールを脱いで短足になるじゃないですかみんな。
いや本当ね、あれは悩みですね。
そうでしょ、ブーツ系を脱いだことによってね、でなんかもうそんなその靴下みたいながあるでしょ。
いいじゃないですか、靴下ぐらい別に靴で隠れて。
俺がびっくりしたのはレレレのおじさんの靴下履いてる人を見た時にレレレのおじさんはないだろうと。
ありますあります、キャラクターものね。
そうでしょ、キャラも、
うん、
いやレレレのおじさんですよ黄色の
それが例えばミッキーとかキティちゃんだったらいいわけですか。
いや悪いや良くはないですよ、だけど、うん、レレレのおじさんをよく選んで
可愛いじゃん、だって
レレレのおじさんを選びます。
だって可愛いじゃないですか。
黄色はわかります、だけどレレレのレのレのこのポーズしてる顔がこうちょうどこう
分かります、足のこの甲のところ結構いっぱいあるんですよ。
そうでしょ、
ドラえもんとか、
いやうなぎ犬だったりそのあるでし
ょ。ありますあります、あと忍者ハットリくんとかね、こう走ってると。
冗談じゃない
よ、なんで別にいいじゃん。おそ松くんとか
そんなのを家に置いて帰られた時には
いいじゃないですか。
いやもうほんと投げ捨てますよ。
なんてこと言うんですか、
マンションの窓
から。もういいから、マンションも最悪、
マンションの窓
から。じゃあ靴下全部無地ですか。
無地ですよ。
たまにほらなんかお土産とかでパンツとか靴下ってこうキャラものもらったりとかしません、
うん、だけど結局一回履いてみたり着てたねしますけど、
うん、
結局てめえがいつも履いているローテーションの中のものになってしまうでしょう。
まあまあ
ちょっとくたびれてるパンツでもそっちの方が履き心地いいからそうなってしまうんですよ。
それはまあしょうがないですね。
そうでしょ、
うん、
なんかちょっとこれチャレンジしてみようかな、ちょっとこの何ローズ的にこう股上が
ローズ的に
ちょっとこうね、
はい、
薄めになってて
ローライズね、
ローライズになってるからローズ的にね
ローズ的に
そういうのちょっと履いてみようかなと思って履いたりするけれど、俺なんか履くとやっぱデブだからそれがくるくるくるっと巻いちゃって、あのくるくるっと巻いてもうほんとタオルみたいなやつ股上がグググって上がっちゃって、
なんかわかる気がします、こう
手ぬぐいみたいなやつ
かわいいかわいい感じ
だから嫌なのよ。
あー、うん、まあ、でも一応一回は履くとこが優しい、
一回ぐらい履いてみたりするの、うんうん、だから そうよ、なんかいろんなブランドのでちょっとこれ新しそうだからっつって試してみる、これ可愛らしいじゃないと思ったりして履くけど、
うん、
結局やっぱりユニクロの
そうユニクロの、
いやユニクロはよくできてる、
すごいいいですよね、
あれはね
思う
本当に本当にいい、
レディースもそうです、
あやっぱりそう、
はい、メンズもだけど、
うん、になっちゃう、
そうなんか結局他のもあっても、
うん、
使用頻度がそこが高いから
ようできとるわ
ねえ、
う
ん、
でやっぱりあもうくたびれてるな、このパンツもうユニクロのやつでちょっとくたびれてるな、よく見たらあのゴムが伸びてちょっと1本ぐらいあの細いゴムがピンって出てるけど、まあもう1回ぐらい履けるかなみたいなでこれもう1回がもう100回
になる、長いんですよね、どうしてもやっぱりなります、わかるわかる、
しょうがないでしょ、
そう
これはズボラでもなんでもないんです、
はい、
履き心地がいいから、
そう持ちがいいですよね、ほんと
子供の時もさ、
うん、
汚いタオルケットいつも、
あーわかる、
いつまでもそれを持ってて母親からもうやめなさいって
わかる
言われた時あったでしょ、
はい、
汚い白い最初はなんだろうね、熊のぬいぐるみみたいなのをずっと抱えて噛んだりしてたんでしょうね、
わかる、
もうなんかテーブルの色みたいになってたりする時あるでしょ、
うんうん、
汚い灰色の、
うんうん、
ベージュみたいな、
わかります、
もう毛玉もできてるようになっちゃうじゃないですか、
はい、
それでもそれを持っとくみたいなもんですよ、
すっごくわかります、
捨てましょう、
捨てましょう汚いからね
捨てましょう、
ちょっと何の会話、もうそうだからこうトークパートをまたぐのはやめてください。
結局何を話さないといけないんでしたっけ、
ですね、話をぶった切りますと、うん、先日イギリスロンドンで美容外科医院を営むジュリアン・ダーシルバーさんという方がですね、うん、 美の黄金比を持つ顔、うん、ベスト10っていうのを発表しまして、
ローラでしょ1位、
は日本的に言うと
違うの、
違うんですよ、1位はアメリカのモデルさんで、うん、ベラ・ハディットさんという方が選ばれました、はいはい、うん、でこうちなみにこの美の黄金比っていうのは古代ギリシャで発見された美を測定する方法っていうのがなんかこうあるみたいで、うん、例えば耳とこう鼻の長さが同じ、
耳と鼻の長さ、
そうらしいですよ、まあ、大体同じぐらいですか、美形ですね山本さん、大体
一緒ぐらいじゃない、
同じぐらい同じぐらい同じぐらい、うん、はい、とか目の幅、うん、目の幅、横幅ですね、うん、幅が目と目の間の距離と同じである、
あーなるほどね、
はい、
目と目と目っていうのがね、
そうそう、
目
大体同じぐらいですね、
あ
ここの感じは結構大事らしいです、その結果アメリカのモデルでベラ・ハディットさんが1位、うん、ってことですね、ちなみに2位は歌手のビヨンセです、
うん、ビヨンセってそんなにいい、
もうこの美の黄金比っていう意味で、うん、あと、3位が女優のアンバーハードさん、
石川、あら石原さとみ入ってないの、
入ってません、4位は歌手アリアナグランデ、
5
位は同じく歌手
ローラは
テイラースイフト、入ってないですね、でも山本さんは芸能界長いですから、うん、そういう美人にたくさん出会った記憶がなんかあって、この人本当美人だなって思ったりとかないですか、
だからローラ、
ビヨンセ、これ
でもビヨンセいいかって言ったら怖いよ
目鼻たちがはっきりしすぎて、
うん、怖い、あの口もさ、やっぱ唇もでかいし、石原さとみ出してよ、
石原さとみは普通に美人です、
でしょ、
日本的な美人、
北川景子さんとかもそうだし、
アリアナグランデ、目鼻口っていう美人で可愛らしい系ですね、美容師はちょっと迫力系の美人ですけど、
うん、だね、
俺あんま納得してない、
いやいや綺麗だと思いますよ当然、
うん、
当然綺麗だと思いますけど話が合わない
でしょ、それそうだ、まず言葉が通じるから
、いや俺とは話が合わないと思う
石原さとみさんはじゃあ芸能界で見てきた中でやっぱ一番美しいなと思われる、
いやあの本物をそんなまじまじと見たことはないですけど、
二十、うんうん、
歳ぐらいの頃は見たことありますよ、
お
だけどそんなにその頃そんなトップに君臨するような感じには見えなかった、
いやでも
けどやっぱりこう
分かるかも、そうおっしゃる
意味、ね、
綺麗にどんどん洗練されてね、ど
んどん、うん、
だって全然人は違いますけど竹内結子さんとか、うん、出てきた時は本当おぼっこい感じのなんか田舎の子みたいな素朴さが可愛かったけど、今だともうストーンと綺麗になっ て、
そうですか、うん、昔もあ、まあ、最出たての頃っていう か、 そう
ちょっとボーイッシュ寄りだったから
ガオみたいな、
うん、ガオ
ガオ知ら
ない、わかんない、
嘘でしょ、ガオ知らないですか、
なんすかガオって、
ボーイッシュといえばボーイッシュ代表ガオです、
みんな知ってんの、
知ってます、
世代サバ読んでない、
季節に振られてでしょ、
あ、え、タタタタタタタ、
そうそうそう、ララララララララララ、
はー、この方が歌ってらっしゃるわけですね、顔を見て分かんなかった、
ラララララララですよ、
ん、タタタタタタタタタタタタ、あ、このお顔立ちでいらっしゃるんですね、
ガオさん、
あ
ね、
声もハスキーだ、
うん、
へえ。
ミッチー入ってないんだ逆に
ミッチーミッチーは関係なくないですか、及川ミッチー、
うん、
お美しいですけどねお顔立ち、う
ん、入ってないんだ
ミッチー、入ってないんですね及川、
ガクトとかも入ってないの、
ガクト先生ちょっと違う、
マットは、
マット
マット入るでしょ、だってあんだけいろいろやったら、マットさんと、
はいはい、
あのネッツショットの写真みたいな、超小顔ね、
はいはい、わかりますわかります、
だってお人形と写ってんだから
すごいですよね、でもそれに負けない美の方もいらっしゃるじゃないですか、
誰、
それこそ彼が好きな矢田亜希子さんとか、
矢田亜希子さんはだって俺めっちゃ好きだったよ、
超可愛いですよね、
超可愛い。
本当好き私も。
今はまあ年相応今40ぐらいでしょ。
うんうん。
そう。
もうちょっといってるかな。
だ俺ね、矢田さん実はね、
うん、
ネルトンベニクジラ団の芸能人大会っていうのがよくあったんですよ、
はい、
もう今あなた分かんないですかね、
うん、
あの男ならだっていけ女ならだ年までっていうやつ、
分かんない
、宝より抜けたにぬぬっててて抜けたにぬ嘘じゃないぜ。というわけで始まりました今週のネルトンベニクジラ団。
それ喋ってるの誰ですか。
タカさん。
お
ー、今日は3組みたいなの芸能人大会があって、
うんうん、
その時に、まあ、素人さんでもあの芸能人でもあの必ず名前と好きなタイプ、年齢と好きなタイプみたいなのを書くの。例えば素人さんでも、じゃあ山口千景、
うんうん、
22歳好きなタイプ竹野内豊みたいな書いたり、そういう必ずみんなそういうのを作って、
はい、
胸に貼って歩き回ってるんですけど、
うんうん、
私芸能人大会をやってる時にそれこそ極楽とも山本圭一いくつだったかな、30歳好きなタイプ矢田亜希子って書いて
ある。
ただその時、
うん、
矢田亜希子さんってまだ世に出てなかった。そんなに、
どこで目つけたんですか。
いやなんか CM かなんかを見て、
うん、
でうわこの子めちゃめちゃ可愛いなって。
可愛い。
で当時だからその時にもタカさんが誰これ矢田亜希子ってで聞いてこられて、いやいやこれめっちゃ今可愛い子なんですよ、知らないなっていうのが当時あったんですよね、
はい、
それこそ俺がだから二十数年前25年前ぐらいかな。そうね、矢田さん今25年でもないな、22、3年ぐらい前かな、多分16、7ぐらいの頃だったと思うのよ、うん、矢田さんがモデルやられた時代っていうか、うんうん、でそう書いてた、うん、だからその後ね多分ねその後3年ぐらいだったら20歳ぐらいの頃かな、矢田さんがなんか番組の特番で矢田さんとご一緒したんだけど、
うん、
まあ俺らはひな壇で矢田さんはなんか特別な審査席みたいなんでおられて、うんうん、で番組が終わって帰る時にマネージャーさんがスーッと来て、あどうも山本さんどうもこの度はって、あはい、えっ、ったら矢田のマネージャーのなんとかと申しますって言って、あどうもですって、実はその昔山本さんがネルトンに出られて好きなタイプでうちの矢田を書いていただいたの、あー覚えてますって言って、俺今でもめっちゃ好きなんですよねって言ったら、いやその頃の矢田本当に無名にもかかわらず書いていただきましてって、当時矢田とすごい喜んだんですって、
素敵なエピソード
いう話がねあったのに、その後なんで俺に来なかったんかっていうことでオッシーに行っちゃったからね。
ねーオッシ
ー、その後だから俺オッシーともドラマが一緒だったんだよね。
いろんな経験されてます
ね。いろんな経験されてますよ、そら。
そうですね。
いろんな方がいろんなところでいろんな経験を経て、いろんなトークを持って今こうやってマイクの上に立っている、座っている、
はい、
喋る、
そうですね。
喋りを職業とする。
はい。
寝る、食う、遊ぶ、食う寝る遊ぶですよ。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。
フジテレビのキャッチコピーがなんか昔ありましたね。
分かんない、
違いましたっけ。糸井重里さんがね、食う寝る遊ぶって言ってたんですよね。80年代知らない、食って寝る遊ぶ、これを食う寝る遊ぶだっつって、
うーん
あれ
全然意味がない、わかんない。ラジオの前のまた同世代の人が全く山口響かねえなって
思って、うん、女王様
は若いから無理です。さあ山本さんへの質問、番組でこんなことやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。
ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。ワン。
にゃ
ー。さあ、まもなくお別れの時間でございます。
今日の放送はいかがでしたか？
いや、もういかがも何も毎回らしいらしくやらせていただいております
ニンニク臭くてすいませんでした。本当、
いやいや本当大丈夫ですよ
大丈夫です、うん、はい、じゃあノベルティグッズ当選者の発表です。
愛知県は豆腐屋さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、はい、おしまいに一言。
吉本坂46ライブ、私は口パクです
やめてよ。
さよなら。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。